あの人に会う観光っていうのもあのやっていこうと言ってますんで、はい、それもあの何らか取り組んでいく予定です、はい、
黒部座ストーリーヒューマン。こんばんは、岩木幸子です。黒部のあの人にフォーカス、黒部座ストーリーヒューマン、いつもは毎月第4金曜日のこの時間にお送りしていますが、今月は年末スペシャルを先週と今週の2週にわたってお届けしています。スペシャルゲストは黒部市の竹熊義和市長です。4月に初当選されてからのお話、またプライベートなお話なども伺っています。どんなお話が聞けるのかお楽しみに。黒部座ストーリーヒューマン年末スペシャルをお送りします。先週に引き続きスペシャルゲストは黒部市の竹熊義和市長です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今年初めて当選されていかがですか？市長って呼ばれるのは慣れていらっしゃいましたか？
あ、だいぶ、はい、それは慣れてきたように思います、はい。
あの先週はちょっとね、あのプライベートなお話もお伺いして、3歳違いで全く同じお誕生日の息子さんがいらっしゃるというようなことも伺いましたけれども、今週もですね、少しあのプライベートな部分についてお話を伺っていきたいと思います。竹熊市長は育児でお生まれになったと伺ってますけれども、どんな幼少期を過ごしだったんですか？
普通におとなしいことであったような気はしますけれども、駆け回ったりもしてましたよ、はいはい、あの一応あの私は補欠でしたけど、あの育児ラビットというあの名門野球チームが、少年のチームがありまして、一応あの県で一番になったチームでした、
はい。まあ、育児あの私も大好きで魅力的なところがたくさんあるんですけど、もうここがすごいなと思われているところってどこですか？
私は割とその、まあ、育児だから皆さん海に近いんですけど、昔はその夕焼け時にあの海っていうか、まあ、浜って言ってましたけど、防潮堤乗り越えてその海の方から夕焼け見てるのが好きでしたけどね。
範囲を広げまして、黒部市の魅力っていうとどんなところに感じてらっしゃいますか？
黒部市はその海もあれば、その、まあ、うなつきの方の山といいますか、そこもありますし、あの黒部牧場牧場の風の方からだと、まあ、丘といいますかですね、あそこからとかで天気がいいと富山湾を見下ろして、氷見とか能登の方までずっと湾が見えますし、夕焼けも結構綺麗ですよ。
例年年末それからお正月どんな風に過ごしていらっしゃるか教えていただけますか？
まあ、あのここずっと 1,2 年できてないですけど、大体年末は、まあ、東京から帰ってきてですね、29はちょっと育児の気候に慣れて、30日とかはあの座敷を掃除してとかで、31日は神棚掃除してとか、あとあの私の実家も昔はあの酒屋やってたもんですから、年末ってやっぱりあのお客さんとか買いに来るとか、買いに来るよりも配達してくださいとかっていうので、母親と、まあ、手伝ってあのお酒運んだりしてましたけど、あとあれです、あのうちの父は長男だったので、祖母とか祖父のところに7人兄弟だったので、1月1日とかは入れ替わりでこうなんかこう人やってきて、まあ、その時にはお年玉、まあ、おじさんおばさんからもらってたって、そんな感じでしたけど。
賑やかなお正月だったんですね。地域によってこう雑煮がね、あの黒部の中でも違っているようなんですね。竹熊家はどんなお雑煮でございましたでしょうか？
竹熊家は、四角い餅で、黒部は魚の出汁使うところ多いと思いますけど、うちは割とあのヒラメを使う、魚の中ではちょっとあっさりめかなって勝手に思ってますけど。
お野菜も入れたりなさるんですか？
ごぼうとか、あの、はい、あの東京にいる時も帰れない時とか、あの実際のところあの実家からお魚送ってもらって、餅と送ってもらって、あの東京でも同じようなやつ食べてましたけど、はい、
やっぱり離れたところにあの暮らしでも黒部とはしっかりつながってらっしゃったんですね。
あ、そうですね、はい、あのうちの父は亡くなりましたけど、若い時忙しかったので、あんまり若い時多分子供に構えなかったのか知らないですけど、なかなか子離れしない人でしたね。
黒部座ストーリー、ヒューマン。それでは後半も黒部市の竹熊市長のお話をお送りします。
2022年は激動の1年だったんじゃないかということを先週お伺いしたんですけれども、改めて振り返ってみられていかがですか？
まあ、だいぶ立場が変わりましたから、去年の今頃無職でしたから、
はい、立候補なさるのにお仕事をお辞めになられたということですね。去年の今頃じゃあ立候補するぞってなった時は、あのご家族の皆さん賛成っていう感じではなく、ご自身でお決めになってお進みになった感じですか？
そうですね、言ってたけど、本当って、本気だったのって言って、本気に決まってるじゃんって
じゃあ割とこうご自身でお決めになったら、あのまっすぐに進まれていくタイプですか？
いや、そうではないと思いますよ。決めてればもっと違った人生もあったと思いますけど、
はい、ただ市長に関しては、あの自分がやるぞっていうお気持ちでいらしたってことですね。
そうですね、はい。
それでは来年2023年の抱負をお聞かせください。
まあ、あの市長になって2年目になりますし、私が市長になってからの予算を組んでいくことになりますので、なるべくあの公約で訴えたことを盛り込んでいきたいなというふうに考えてます。
プライベートで何か挑戦なさってみたいことってありますか？
プライベートではですね、黒部名水マラソンありますので、一番短い距離だけでも走らなければいけないかなとかっていうのはちょっとこう課題として持ってます。
じゃあその日に向けて、あのトレーニングなどもなさっていかれるというご予定ですか？
できれば しなければいけないかなという思いでおります。
では最後に黒部市の PR お願いいたします。
まあ、あの山もあれば丘もあれば海もあるし、あの水もおいしいので、そういう、まあ、自然の豊かさもありますし、黒部の方々はちょっと言葉はあのきっと強く聞こえるかもしれませんけど、根はあのみんないい人ばっかりなので、何らかの接点を持っていただいて、あの深く付き合っていただければと思います。
私市長にお会いしたらぜひあの申し上げたかったことがあって、この取材長く続けてますけど、すごく皆さん協力的で、嫌な思いをしたことが一度もないんです。
あ、そうですか、はい、あ、多分あのいろいろいい人なんだと思いますよ皆さん、はい、
温かくてね、いい方ばっかりですよね。
ちょっとあの最初とっつきひょっとして悪い方もいるかもしれないけど、根はなんかあのちょっと皆さんあの人と接するの慣れてないだけなんで、根は皆さん多分いい人が多いと思いますけど、
はい、じゃあその人の温かさもあの来年は観光資源の一つになるかもしれないですね。
そうです、あの人に会う観光っていうのもあのやっていこうって言ってますので、はい、それもあの何らか取り組んでいく予定です。あ、実はですね、あのこの番組で出ていただいた方とかを、黒部でこういう人いますよということで PR していこうかということも考えてます。
ぜひあのこの番組とね、あのご一緒に参考にしていただけるような方との出会いを私もたくさん見つけたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで黒部座ストーリーヒューマン年末スペシャル、スペシャルゲストは黒部市の竹熊義和市長でした。思いがけないお話たくさん聞けてとっても楽しかったです。お忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年を迎えください。
はい、皆さんも良いお年を迎えてください。
黒部座ストーリーヒューマン、いかがでしたか？今年も1年間お聞きいただきありがとうございました。来年も黒部のあの人にフォーカス、ご縁を大切に黒部の魅力をお送りいたします。どうぞ良いお年をお迎えください。お相手は岩木幸子でした。